はい、こんにちは。ですね、はい、我々よく中国行くじゃないですか、はい、で中国行くといつも思うんですけど、はい、あんまり現金使わないですよね、あの人民は。都市部においてはそうでもないですか。
いや、僕の友達よく言ってるのは、はい、月曜日に、はい、まあ、日本円で数百円ぐらいをお財布に入れるけど、
はいはい、
結局土曜日に現金はなくなってないって言ってます、
はい、ああ、っていうことはですよ、はい、他に決済サービスがあるっていうことですか。
そうですね、使ってるのは絶対その飯だって来なきゃいけないし。
そうなんですよね、はい、で僕ね、2年ほど前ぐらいに深圳に遊びに行った時に、はい、その深圳の中のいい子たちとコンビニかなんか行ったんですよ、
はい、
でタバコかなんかを買ったのかな、その子たちが、はい、で僕にお金払ってって言われたんですよ。
はい、どういうことですか。
いや、あんまお前おごれよって思ったんですけど、
はいはい、
で僕お金を、はい、その店に置いてきたままだったんで、財布をですね、カバンの中にあった、はい、あ、お前ちょっと今日今金ねえわって言ったんです、はい、そしたらその子たちがしょうがないなって言わんばかりにスマホをかざして、
はい、
ピッて払って言ったんですよ、はい、あれとか思って、これ何になんだよ、はい多分ウイチャット、ウェシン・ジーフルって知らないのって言うから、え、何それみたいな。それが、その僕が初めて見た、そのウィーチャットペイ。
なるほど。
はい、中国でいうウェシン・ジーフ
ル。ウェシン・ジーフルって
言うんですか、はい、っていうんですけど、
はい、
そのサービスの瞬間だったんですよ。
なるほど。
はい。セブンイレブンでしたね。コンビニで。
セブンイレブンで
したね。はい。それも普通のほら日本の要するにお財布携帯とかとは全然違う感じなんですよね。日本の場合はほらあの読み取り機のリーダーの方にこう置かなきゃいけないじゃないですか。そうじゃなくてなんかこう QR コードをスキャンして払っていったんですよ、うん、一瞬でだったんですよね。たまげちゃってそれを見た瞬間ですね。それからその中国のそのペイメントサービスかつそのいわゆるフィンテックって言うんですかね、
はいはい、
ファイナンシャルテクノロジーの役でいいんですかね、それ の, あのサービスに紐づいたその各種のね、いろんなビジネスの広がりみたいなのがすごく興味に出てきちゃって、はい、ちょっと今日はね、
はい、
その辺の話を中国通のコンちゃんと、はい、さらにコトンちゃんに来てもらって、はい、あの話を今日はしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあスタジオスモーキー始まります。ということでございまして、
はい、
本日はですね、あの中国の、ペイメントサービスに紐づくいろんなその各種の、ね、ビジネスの広がりに関してちょっとお話をしたいなと思いますので、はい、今回は、中国通のコンちゃん、コトンちゃんにちょっと協力をいただいてお話をしたいなと思います。あのコンちゃんも中国よく行きますでしょ、
はい、
でその決済って何でいつもやってます、まあ、現金も含めて。
2、3年前までは現金、
はいはい
まあ、成田で換金して、
はいしてはい、
現金で払って
ました、はいはい、
で2年ちょいぐらい前から、はい、なんかみんながやっぱり、まあ、スマホを持って、例えばですよ、はい、いいんですよ、あの大きい買い物するときは分かるんですけど、
はい、
銀聯カード持って
たんで、
全然分かるんですけど、なんかこう午前中、まあ、昼飯前ぐらいにちょっとコーヒー飲みませんか、うん、なんて言われて、うんうん、あじゃあコーヒー飲もうかなんて言ったら、はい、なんかスルーッとこうコーヒー入ってって、うん、みんなこう携帯をペッとガサしてあれ何で払ったのかなっつって、
う
ん、いやこれでなったらこう、まあ、QR コード
が
見えてるわけじゃないですか、うん、これ何って言われて、しつけたからって書いてあった。
あ、しつけね、そうそうそう、
しつけたからってその時は書いてた、はいはいはい、しつけたからってなんだろうなと思って、でもそんなの別になんか外国人として関係ないしななんて思ってたんですけど、なんかどうやら会う人会う人がめっちゃ勧めてくるから、これめっちゃ便利なものなんじゃないかなと思って、俺も使いたいって話をしたら分かったと、でとりあえず そのアリペイってやつなんですよね、しつけたからって感じ。あとはまあアリババですね、ジャック・マーのあのアリババのアカウントを作ってください。
はいはいはい。
で日本でアカウントを作れるんですけど、
はいはい、
でそういうクレジットカードも登録できるんですよ、
うんうん、
日本で。だけどそれはできるのは、うん、いわゆるそのアマゾンみたいな、
はいはいはい、
ネットショップの買い物はできるんですけど、
アリババっていうのは、中国の、電子商店街の
運営
会社の名前
ですね。楽天とかアマゾンとか、
はい、
ああいったもんだと思うんですけど、はい、あのまあ、ソフトバンクもそうさんが出資した、
はいはい、そうですね、ジャックマー、
そう、ジャックマー、
はいはい、
でその普通にそのネットショップでは買い物できるんですよ、
はい、
ただそれだけだと、うん、リアル店舗では決済できないんです。でそれどうしたらいいのって言ったら、うんうん、お金をね、
はい、
個人間でそのアカウントがあったら、
うんうん
うん、お友達同士でお金を送れるっていうわけですよ、
はいはいはい、
と思って。
一瞬意味わかんないですね。
意味わかんないですよ、
うん、
その税金とかね、
うんうんうん、
何も関与してないわけですよ、
うんうん、
でだから僕がその現金をお友達に渡すと、はい、その分を送っていただけると使えるっていうことになる、
はいはい、
でそれでちょいちょい使えるし、
うん、
しかもすごいのは割り勘システムがあって。
そうなんですよね。
そう、みんなで飯食い行って。
そうなんですよね。
ね、中国だったらなんかこう、うん、昔だったら現金で一人が払って、うん、で次は別の人が払ってみたいな、その
割り合う文化だったのに、
なんか今聞いたら全然若者そんなことしてなくて、
そうそうそう、むしろ、
ね、もうみんなで割り勘システムあるからこれでみんなで払うんだよみたいな感じで、うん、あ、これめっちゃ便利だなと。
そうそうそうそう、
それが出会いですかね。
なるほどね。琴乃ちゃんは中国で決済、
決済はいつも現金でしたね、はい、私は。
なるほどなるほど。そういうペイメントサービスのなんかこう場を見た時とか、なんか
ある、はい、よく見かけてて、まあ、便利なんだろうなって思ってたんですけど、うん、でも日本人がやるのは多分ハードルが高いんだろうなって勝手なイメージを持ってたんですよ、
はいはいはい、
でそんな私は出張とかで中国行くわけでもないですし、
はいはいはい、
その年に 1,2 回じゃないですか、旅行で中国行くなんて、はいはいはいはい、なんでまあできれば、まあ、中国銀行とかの口座を作っといて、その両替がすごい面倒くさいね、やっぱ中国は。なんでそこにお金入れといて現地でお金引き出せればいいなぐらいに思ってたんですけど、聞けば聞くほどものすごい便利じゃないですか。
そうなんだよね。とにかくその手軽さ、
うん、
ね、これに関しては半端ないですよね。
手軽さとその使える幅、
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
なんですよ。クレジットカードだって、うん、それはだいぶ今の日本で言ったら使えるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもまあ屋台では使えないですよね。
使えないですね。あとお店によっては、うん、うちは現金でって
言われますね。なんかもう ほぼ屋台みたいなところでも使えるんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、本当そう。でクレジットカードでこう決済するまで、まあ、若干手間がかかります、ね、読み取り機に挿して、うん、カードリーダーで読み取って、うん、で通信の確認をしてみたいな、はい、だから結構時間食うじゃないですか、うん、場合によってはこうサインもしてあげたりしますよね、うん、ところがこのペイメントサービスは一瞬
一瞬
スイカみたいなもんですよね。
そうそうそうそう、瞬殺ですよね、
うん、
でこれは半端ないなっていう感じがしてまして、で、まあ、僕は割とこの、深圳とか上海とか都市部の出張に、はい、まあ、行く機会があるんですけど、
うん、
まあ、先日ねちょっとハルビン編の話をした時に、はい、ハルビンの、中国銀行の支店で、
はい、
まあ、銀行口座を作ってですね、
はい、
それでウェイシーにWeChat Pay を使えるようにしようという試みをね、トライしてみたんですけど、はい、まあちょっとそれはね不発に終わったんですけど、でその後に実はもう一回深圳に行く機会があって、で改めて、まあ、割と詰めた期間で深圳に行ったんですけど、割とねまた新たなサービスをたくさん発見し
よう。
一つは最近流行ってるのは自転車、
うん、
自転車、
自転車、あのね1年ぐらい前、2年ぐらい前までは中国の街行くと電動自転車みたいなのが、
はい、
音もなくこう走ってる、
はい、
来るじゃないですか、はい、モーターを単純にリチウムイオンバッテリーがなんかつけた自転車が、
はい、
こうスーッと走ってって、
はい、
もうびっくりすること結構あったんですけど、
はい、
中国って基本的に まあ、これまで公共交通機関がね、要するにあの地下鉄もあまりなく、うん、なかったりとか、あとバスが混む、
うん、
で自転車ばっかりだけど自転車だと面倒くさい、うん、しんどいですから、うん、そうすると単に自転車にこういうバッテリーをつけて、うん、バイク代わりにこう使って、うん、そうスクーターみたいなニュアンスですよね。でこれだったら変な話ですけど、あの、まあ、どこでも行けるし、
うん、
でお金もあんまりかからないしっていう良かったらしいんですけど、ただ一つ問題があって、リチウムイオンバッテリーなんで、
うん、
爆発する可能性が結構、
そうなんですか、
燃える可能性があるっていう。で結構ね、中国のなんかニュース見てると、あのそういう電動自転車が燃えたみたいな、
あ、そうなんですか、
うん、結構ニュースあったりするんですよね。であれもほら、その程度の差でよってやっぱり燃えやすいっていうこともあるみたいな、うん、とかまず一つと、
うん、
あとあのこれは都市部中心ですけど、地下鉄の整備が今半端ない
ん
ですよ、
うん、
深センなんて毎年何路線も増えてて、うん、快適なんですよね、これがまた、
うん、
ただしその地下鉄の駅からその目的地まで行くにあたっての、うん、
はい、
まあ、ラストワンマイルじゃないですけど、そこから500メートル、1キロっていうのが暑いんで、
は
い、やっぱ歩きたくないじゃないですか、
うん、
そうするとこのシェアサイクルですよね、
うん、
これが今むちゃくちゃ普及してきてるんですよ、
うん、
でどういう仕組みになってるかというと、いろんな3つぐらいなんか会社があるみたいなんですけど、
うん、
どこに乗り捨てても構わない、で乗り捨ててるやつが見たら誰が乗っても構わない。
え、
はい、その前に必要なのはその、レンタルをする会社と契約を結んで、
はい、
デポジットをいくらか払うんですよね。でそこで、多分個人 の, そのこれも WeChat Pay か Alipay の, そのペイメントサービス紐付けをしておいて、
うん、
でそれが一つ の,、まあ、あのロックを解除するキーにつながってる。
うーん、
で自転車についてるのは QR コードがついてるんですよ。
うん、
でそれを読み込ん で,、
うん、
でその中で決済を終えて、
うん、
でまた乗り捨てて、
うん、
で誰が乗り捨てても、誰がそれまた乗っててもいいんです。どこに乗り捨ててもいいんです。
どこに、例えばその、
はい、
レンタカーの感覚で言ったら、
はい、
例えば大阪行きました、はい、大阪から車で、
はい、
姫路まで行く、姫路城を見ましょうなんつって、
はいはい、
でも姫路まで行くけどまた大阪には戻りたくないから神戸から帰るわけじゃないですか。そうですね、
はいはい、
それは姫路城の日本レンタカーに置けますはありますよね、
はい、
それ
ところが
ということじゃないですか。
ところがこれは各自転車に GPS が付けられてて、
ああ、
管理会社がどこに今自転車があるか分かるんですよね。でそれを一定の周期で回収して回るんですよ。
その店舗とか、
はい、
なんかシェアポイントとか関係ない
ってことですか？どこにでも置けるし、
放置、
放置、まさに放置、
放置自転車、
放置ですね、
本当に放置自転車なんですよ。でこの放置自転車もやっぱりそれだけやっぱり劣化が激しいので、
はい、
すごくあの代替わりが激しいんですって。その代替わりの激しさもいいところで、要するにそのロックの機能であるとか、
うん、
その読み取りの精度であるとかっていうのをどんどん改善していってですね、なんかそういう風になんか今ものすごい勢いで流行ってるんですよ。
すごいですね。
はい、これはね便利だと思いますね。でどこ行ったってその同じような自転車に乗ってるんですよ、
うん、
人民が、はい、昔のほらあの我々が40年20年、
はい、
20年30年ぐらいの中国のイメージって大きな自転車が走ってるじゃないですか。
そうですね、
あそこではないですけど、うん、でも同じようなその仕様の自転車に若い連中とかが結構乗って乗り捨ててる。でそれを GPS で常にどこにあるかを管理してて、
それめっちゃいいじゃないですか。
めちゃめちゃ便利みたいです、あれは。
でも中国ぐらい広いから、そういう乗り捨てるとか
や
ら
ない
とい
けないん
ですね。東京だとちょっと無理ですもんね。
でもね、エリアでいうと、
うん、
深センはめちゃめちゃでかいんで、
うん、
でも自転車で行く距離って限られてるじゃないですか、
うん、
しかもどこに行っても置いてあるんで、ある意味その長い距離で乗るモチベーションは多分ないんですよね、あれは、
うん、
ある程度の距離は地下鉄で行けるっていう話なので、うんうん、でそれはまあ地下鉄で行けばいいっていうのは、まあ、渋滞が半端ないからっていうのが あるんですけど、行けるところまで行って自転車で最後に少し行くみたいな、そういう使い方ですね、これは。これはね、あの本当に今大手3社4社サービスがあって、まあ、多少そのサービスの仕組みには変わりがあるみたいなんですけどね、まあ便利だと思いますね。でもこれも今現在の話なんで、はい、去年一昨年ぐらいだとその電動自転車が結構みんな乗ってましたけど、それが今見なくなって、今はそのシェアサイクルでしょ。ひょっとしたらまた来年違うサービスがね、例えばね、セグウェイみたいな はい、結構普通乗ってるんですよね、中国
セグウェイ乗ってる人乗ってる多いですよね、
うん、だからレンタルセグウェイとかね、例えば、うん、例えばですよ、
うん、
ああいうのがあっても別におかしくないでしょうしね、うん、だからああいうのがね、どんどんどんどんものすごいスピードで持って変わってきてて、うん、あともう一つやっぱいいなと思うのは、これ我々日本にいるとできないですけど、あのウーバーがありますよね、ウーバーって今中国昔あったんですよ、
うん、
あったんですけど今買収されて敵敵 DD という会社にこう統合されたんですけど、この DD が今やってるのは、まあいわゆる白タクのサービスと、あともう一つは運転代行、あの代行ありますよね、代行サービスありますでしょ、お酒飲んじゃうと運転できない、中国今厳しいですから、そうすると運転代行の人たちがレストランの前で張ってるんですよ、
ま、待ってる
待ってるんですよ、お客さん出てくるのは、ほんで声かけて、運転代行いませんかみたいな、でそれの決済は全部あの QR コードの WeChat ペイメントか、アリペイで済ましち
ゃう、楽ですね、
気楽ですね、しかも合理的なのはね、その日本だと、代行運転の人ってあの軽自動車でこう、
はいはい、後ろからつい
てきますよね、
人2人いるんです
ね、そういるんですよ、でも中国の場合は1人
どうするんですか、
で帰りは電動自転車折りたたみ式の電動自転車
折りたたみ
折りたたみ式だから要するに折りたたんだやつを
その車に積んで
車に積んでそれで目的地まで行ってで自分は帰りはそのバイクでまた帰って
くるみたいな、それ全僕本当にあの代行の何が、
うん、
なんか面倒くさいか面倒くさいかって、うん、こっちには面倒くさくないんだけど、
うん
わざわざこう K で2人で来て1人が運転して後からついてくるあの無駄さってすごい
ありますよね、
人件費がこっちが払う
結局そうなるじゃないですか、ところがそれをその折りたたみ式の電動自転車でカバーしちゃってるんです
やっぱ安いんですか、
安いと思います、はい、だからみんな使ってますよね、でそれもやっぱりその長距離にの運転を要するに頼まれないだろうなというモチベーションがあるから、
うん、
その電動自転車で行き来できると思うんですよね、まあ、1キロ2キロの世代でしょうから、まあ、その前提は日本だと違うので、そこは一概には比べられないんですけど、でも一応そういうのがめちゃめちゃ今流行ってて、僕も何とかしてこの WeChat Pay を使いたいと思って銀行コードを作ろうとしてみたりとか、まあ、一応もうあのアカウントもあるので、でウォーレットも、ね、開いてあるので、あとは、まあ、さっきのコンちゃんの話じゃないけど、友達にお金を渡して、現金を送ってもらってみたいなね、まあ、それでチャージするみたいな、そんな感じになるんですけど、これはね、やっぱ WeChat Pay なり、アリペイの一番便利さは、日本と違うのは、その QR コードさえあれば、誰でもそのお金が受け取れる、さっきあのコンちゃんが言いましたけど、屋台とかでも使えますし、あと、まあ、これはちょっと Twitter なんかで見てると出てくるんですけど、物乞いがね、
あー、なるほど。
はい、
あ、え、
うん、空き缶、そう、空き缶に QR コードつけといて、
すげえ、
これで払って、
すごい時代になりました、
ね、そういう時代なんですよ。で僕もっとぶったまげたのは、
うん、
その深圳に行った時飯食ってたらモンゴリアレストランだったんですけど、給仕するおばちゃんがね、胸にこう QR コードついたんですよ、なんだかなと思って見るじゃないですか、そしたら あなたもし私にさ、あの私のサービスが気に入って、あの心付け払うんだったら、これでチップを払えるわよみたいな、で 2.99 元って書いてあるんですよ、
あ、固定なんですか、
あ、固定なんです、いや、あの QR コードですよね、固定です
から、もうかざしたらもうその
ボタンを決済されるっていう、
チップ QR コード
が払えるすごくないですか、そうなんですよ、すごい、
その人のところに直で入
る、もちろんあの個人のあれですから、別にレストランは関与してないですよね、
やっぱちゃんとサービスもちゃんとしてたんですか、
その結構しっかりしてました、
はい、でもそういうのがあったら当然 ね、モチベーション
上がる、そうそう、上がるし、すごいなと思いましたね、あれは。で日本の場合はそのどうしてもそのスイカとかアップル、まあ、アップルペイが去年の、まあ、要するにあの2016年の10月にアップルペイ使うようになりましたでしょ、でそれに今スイカが乗っかってきてものすごい勢いで一応膨らんでますけど、一応あのヘリカの技術なんで、接触型ですよね、
うん、
というか読み取り機がないと決済できない
ん
ですよ、
う
ん、ですね、で読み取り機ってあれ結構高いじゃないですか、うん、だから一応チェーン店じゃないとやっぱり持てないでしょうし、う
ん、あれ日本は変に、まあ、先に進んでたから、
う
ん、結局その定期券ありきだから、うん、定期券なんて QR コードでやってたらかったるくて絶対無理じゃないですか、 あのスピードに耐えられるような仕組みを作ろうと思ったのが頭にあったから、
はいはいはい、
QR コードをあそこまで活用するってやつはあんまができなくて、なかったですね、ところが逆に考えてみたら、うん、定期券以外であんなにスピードを求めることがある、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
そう、
う
ん、お店だって別に並んでピッとしたらいい話、
うんうんうんうん、
ローソンなんて意味わかんないけど置いてからめっちゃかかる、
かかるかかるかかる、
なんでセブンイレブンあんなに流行る
の、そうそうそうそ
うみたいな、
あれます
ね、全然 QR コード
でいいですよ、だからちょっとね、そうなんですよ、今ね言った通り、はい、ドコモのお財布携帯があったがゆえに、あったがゆえに遅れてる部分が、
ね、
出てきちゃってて、そこを今中国がものすごいスピードでキャッチアップしてて、だからその前提にやっぱりね、あの規制のやっぱり問題がやっぱあると思ってて、そのやっぱ典型的なのはウーバーですよ、ウーバーが日本ではあの、
うん、
事実上あの宅食のサービスが使えないんですよね、
は
い、あれだけですから、
ね、配達してくれるとか無理やりな感じですよね、
あれだけ、うん、まあ、もっとあとハイヤーのサービスありますけど、はい、あと確かね京都の、北の京丹後市かなんかで実験を今やってるんですよ、ウーバーのサービスの、
はい、
トップなんですよねきっと、でそれがもしうまくいけば、まあ、全国でいったらでもタクシー業界って一つ の圧力団体ですからね、
はい、
自民党、だからあれは多分うまくいかないんですよ、だこれはね一つのやっぱり規制緩和していないと、
うん、
このサービスの、ね、恩恵を受けられないよ、だって我々海外行くじゃないですか、うん、そしたらねもうウーバーかアジアの国でウーバーかグラブ使いますよね、で便利じゃないですか、ウーバーだったら安いし、安いしね、で現金払わなくて済むし、うん、でしかも最初から費用は固定できるので、
それが何せ安心なんですよね、
そうですよね、で誰が来るか、うん、でそれ あの評価もするわけですから、
うん、
でそのグラブって今言いましたけど、これはあのインドネシアに住んでるカスタムさんなんかよく使ってて、で単純なそのタクシー拾宅のサービスだけじゃなくて売宅の文化があるので、
うん、
それを利用して、
売宅でもあるんですか、
あるんですよ、売宅忍者それ呼ぶとかね、あとそこからもっと派生させて、
うん、
あの買い物代行も頼めるとか、はい、そういうふ
う
にどんどんどんどん広がっていってるんですよ、でも我が国はですよ、日本はですよ、規制があるもんだから、生実家そういうのがあるもんだから、うん、思いもつかないですね、我々日本に住んでると
全然遅れてますよね、
全然遅れてる、そこは本当にそう思う、うん、それはねちょっとね、本当にねこれ広がっていくとね、そのフィンテック技術って半端ないぐらい、
うん、
あの
そうですね、
ポテンシャルがあると思うんですよね、
うん、
でもそういうなんか規制があるがために、うん、そういったものがこう新しいなんていうんですか、うん、そのビジネス、
うん、
出てなんか来にくくなってるんじゃないか
な、う
ん、
いや、それ絶対あるでしょうね、
ね、それは中国見てたら本当に思いますよ、
うん
うん、だってセキュリティとかいろんなこと考えたら怖いに決まってるんですよ、
うん、
はっきり言って、
うん、
で絶対あのなんかの誤作動もあるだろうし、
はい、
でもそういうことを恐れてると、
うん、
新しい商売できない、ビジネスできないですから、
だからもうこれ本当に矛盾ですけど、
うん、
結局その日本とかみたいに成熟した、
うんうんうん、
ところではそれはできないわけじゃないですか、うん、なんで中国がそれ一気にいけるかって言ったら、
うんうんうんうん、
現金がまずもって怖いっていう前提があるわけですよね、
そうですよね
偽札
だから現金に比べたらQR コードの誤作動の方が
まだマシ
だ、
ああそれはあるかもしれないあそれね一番端的なのは最近中国行くとね自動販売機増えたと思いますね、
ああ思います
思うでしょ、昔自動販売機なかったんですよ、なんでかっていうとまずほんの10年ぐらいまでは、
うん、
僕の記憶だと上海の本当に南京トンルーの繁華街になんかコーラの自販機がこうできてびっくりした覚えがあるんですけど、うん、あれね昔だったらそれ監視がされてない場所に置くと、
うん、
ものの 2,3 時間で、うん、持ってかれちゃったんですよね、
うん、
でその次に問題だったのは決済の手段、うん、要するに1元札とか2元札って精度が悪いんで入ってかないんですよ、うん、そもそもが、
うん、
なのでそもそも自動販売機って設置もできなければ、うん、設置したところで決済ができないって意味がなかったんですよ、
うん、
でもさっきの、
うん、
要するに WeChat Pay とか、うん、あとアリペイの普及のおかげで、
うん、
あれでピッと、
なるほど、まあそれそうですよね、
それで今急激に今どこの地下鉄の駅のその改札口にずらっと並んでますから、
うん、
はい、 だからある意味そのオートベンダー自動販売機の会社にとってみると今中国ってものすごい今魅力のある市場だと思いますよ、うん、これからどんどん増える一方なん で、
うん、
で地下鉄もめちゃくちゃ増えるじゃないですか、うん、それに従って自販機が増えますよね、
うんうん、
そしたら日本の自販機のやっぱり精度ってこれ世界ナンバーワン
ですから、うん、そうですね、
世界で一番自販機設置した日本ですからね、うん、ということはやっぱりそれだけその自販機メーカーの人たちって多分今中国のマーケットのものすごい魅力があるんじゃないかなと思いますよね、
うん、
でもそれもこれも全てそういうフィンテック、要するにそのアリペイだの、
うん、
ウィチャットペイだのっていう技術があってのことなので、うん、ところが我が日本は
そうです、ね、
ようやくそのスイカで自販機が使えるぐらいで、でも全部じゃないですからね、それ
あれもね、ちょっといい加減増えすぎてどうなのかなと、
ね、
最近よくあるのが、まあ、T カード、ポンタカードじゃないですか、言ったら、
はい、
なんか急にコンビニにドコモの D カードが入ってきたことによって、
ああ、あるね。
D カードありますかって聞かれて、自信満々に T カードを出すことがね、3回に2回あって、あれは困るんですよね。
あれもめんどくさいよね。
ちょっと
増えすぎて、こいつもいらないよ
って話だよね。種類がありすぎて、
そうそうそう、各社いろんなね、
うん、
これなんか日本の特徴ですよね、うん、悪い特徴だよね、うん、あれもね、統一してくれればいいなと思う
けど、結局だね、その中国だって WeChat Pay を Tencent がやって、
うん、そうですね、
アリペイをアリババがやるっていう、このもう半々国策企業でガッとやっちゃ う、ね、でもそれが結局便利につながってるわけ
ということですよね。なんか、ね、一説にはアリペイがアリペイの使用者が5億人ぐらい中国で
5億人
すごいで、ウィーチャットペイが2億5000から3億ぐらい、
でも
めちょっとぐんぐん来てるんですよね今ね、
みたいですね、はい、それぐらいのなんかもちろんあのウィーチャットペイ使ってる人、アリペイも使ってる人から、うん、まあ、事実上は大体だから中国の国の中でそういう、うん、あのスマホでの決済サービス使ってるのはおおむね5億人ぐらい、
うん、
おそらくね、数字としてはそんな感じなんでしょうね。でも13億人の中の5億人ですから、まだまだ増える、
うん、
ね、
だから結構やっぱりその国っていうか公共の決済サービスと結びついてるらしくて、今日たまたま中国の友達と、
はいはい、
話してたら、その電気代とか水道代とかっていうのが、
うん、
やっぱり時たま制限がかかるんですって、
うん、
そのあなたっていうかこの地域はこれぐらいしか使っちゃいけませんよって、でそれをどうやるかっていうと、うん、ワンチャージ1回500元とかっていうのが決まってて、
うん、
でその1回500元単位でスマホにけ、
うん、
あのチャージして、
うん、
でその分をその電気代のアカウントと連結してるらしくて、で使い終わったらまた行くんですって、でまた窓口に行ってチャージすると、あなたちょっと制限超えてますねってちょっと嫌味言われたりとかして、でもそれは今まで現金でやってたからすごい不便で、それはスマホでやれるようになってものすごい便利になった
って、うん、なるほどな、すごいね、うん、全部スマホベース
すごいですね、だからその公の機関がそれを受け入れてくれるっていうのは、多分日本でそれやるのってすごい大変なことじゃないですか。
ですね。そもそもスマホ決済という発想がそういう反公共団体の、ね、東京電力だの、東京ガスだの、理解できるかどうかっていう問題があるよね。
スマホなくしたら大変ですね。
スマホなくしたら大変
だよね。言われてみたらそうだよね。
えらい騒ぎじゃないですか。
そうだよね。
確かにね、これは、まあ、
いや今でも俺これもしまた作られちゃったらもう自爆問題だよ、
うん、
本当にもういろんなもの入ってるから
ね、何の自爆ですか、
いろんなものがこの中にいろんなもの入ってるからね、これ
思い出とか
苦い思い出も含めて、そうそうなんですよ、だからねこれからまあこういうそのスマホをベースにしたサービスって、うん、増えることがあっても減ることないじゃないですか、
うん、
ところが日本のそのマーケットの動向を見てると、うん、これに近いものっていうとね、 LINE Pay ってあるじゃないですか、
はい、
あれぐらいなんですよね、なんとなく浮かぶのって、
うん、
WeChat Pay とか Alipay に近いだろうなと思うような、要するにさっきの本ちゃんの話なんだけど、はい、割り勘が例えばできたりとか、
うん、
個人間で送金ができたりとか、
うん、
他はほらないんですよね、考えてでも LINE Pay がじゃあ日本でどんだけ普及してるかというと、ぶっちゃけ使ってる人見たことないですよね、うん、
使ってるところも使えるところも
そ
ん
な
に思い浮かばない、
ね、そうだよね、
見た覚えあんまない、
そうだよね、で一応 LINE ペイも確か QR コードでの決済ができるはずなんだよね、
うん、
僕の記憶が正しければ、だから基本的にはその今中国でよく見られるそういうスマホベースの決済サービスに多分近いサービスを目指してるんだろうけども、
う
ん、日本の場合はやっぱり現金に対するその信用度が高いもんだから、さっきの組んだ中国との全く真逆だよね、
うん、
だってクレジットカードさえもこのご時世でさ使えないっていうところがまだあるからね、うん、店によっては、
うん、
それを考えるとね、
確かに日本にいてその偽札を捕まされる心配って、
うん、ほとんどみんな気にしてないっていうか思ってないね、誰も、うん、そんなことは、うん、
ただまあ現金ね、ほぼ現金持たないですけど、持たないっていうかそのあるストックは持ってるんだけど、別にそれは減らさなくて、普通にクレジットカードで払ったりとか、まあ、交通系のあれで払いますけど、
小銭払うのめんどくさいもんね。
そうですね、
本当に、
まあ、あとまあポイントも
あるし、あそうなんかね、中国 のペイメントサービスもやっぱり WeChat Pay で払ったりアリペイで払ったりすると、その割引とかそのポイントセールのサービスがすごいんだって、やっぱり相当なんかお得感があるみたいな、
うん、
でもこれもなんか聞いた話だと、うん、お金の流れがほらみんな銀行口座に紐付けされるでしょ、そうするとそれって中国の人民政府共産党政府に進めるとビッグデータなんだってやっぱり、
うん、
そこからなんか人々のなんか動きの流れとかを把握して政策に反映させたいっていうような意図がおそらくはあるので、
うんうん、
いや絶対あると思うんですよ、 WeChat とアリババがやってるわけだから、
まあね、韓
国抑えようと思ったら
そうだよ、ね、
ッと抑えられる、
まあ、もう抑えてると思います、うん、そういう意味では、うん、特に都市部の場合はね、
うん、
そういうのがあるのでその政府もやっぱり、うん、で紙幣を発行するのは圧倒的に安いわけですから、うん、で考えてみたらその手数料がやっぱりものすごい安いんだってね、
うん、
ペイメントサービス使うのだって、うん、日本だとクレジットカードの
4%5%とか JCB とか消しなが
らね、あれがもう本当にただに近いらしいですよ、だから個人が QR コードを設定しても全然もう無料に近い、
すごい目から鱗
ですね、すごいですよこれ、
うん、
だってもし日本ですれば、ね、当たり前できたとしたらもうそもっちょの支払いペイメントは向いちゃったペイですよ、
でも杉良太郎もこう QR コード
を設定してそうそうそうそうそう
です、もうおばさんなんかさんもこうスマホをこうかざして
そういうことにな
るわけですね、
そういうことになるわけですよ、本当にもうノーキャッシュそういう感じになりますよね、
うん、
これねもっとなんか日本で
なんかでもその多分政府がしっかり共産党が抑えてるんだろうな、
うん、
と思うんですよ、素直にそう思うんですけど、
うんうん、
それってなんかすごい悪いことな、うん、悪いことっていうかその、うん、いざとなったら共産党に牛耳られるとかっていう感じも若干する反面、
うんうん、
多分その共産党は自分たちが抑え込む以上に、
うん、
その国民が その発想とか、
ね、
チャレンジ精神を信じてるっていうか、それに可能性を感じてて、そいつらが発展させてくれた方が多分利益が取れると思ってるわけです
ね、その通りだと思いますね、
日本はそれが逆で、
うん、
あいつらに任せてても
なるほど
ろくなことにならないから抑えるわけです
ね、なるほどな、信用されてないから、
うん、
なるほどな、どっちが自由主義の国なんですか
ね、そうそうそう、
でもそれはありますよね、
うん、
確かに本当にちょっと今中国って目を離してると、
うん、
2ヶ月3ヶ月目を離しただけで、
うん、
そういう新しいサービスがボッコボコやっぱ出てくるし、うん、日本はどうだっていうとそこまでのスピード感
がないかですよね、
確かに本当それはあるよな、だからたまに中国人の友達と話すのはね、うん、確かに日本は一応民主主義の国で、
うん、
中国は共産主義の国だけど、
うん、
どっちが自由だろうと思うと、うん、その圧倒的に中国の方がノールールじゃないですか、ね、
うん、
ノールールかまあ自由っていうのはまあちょっと違うかもしれないけど、うん、で中国って面白いんで、その大きな部分の大枠のルールっていうのはすごく、うん、
ああ
カッチリやって、ここに触れたらもうアンタッチャブだよっていうのガソンでやられちゃう、日本の場合は大枠のルールがなくて、
うん、
この細かいその何層のちょいちょいちょいちょいしたのがたくさんあって、
うん、
それでみんながこう 右見て左見て上見て下見てみたいな感じでこう忖度し合ってやってる、うん、どっちが自由なんだっていうね、うん、その象徴がこのやっぱりねペイメントサービスだと思うんですよね、うん、まあ、ただまあ日本もいずれそっちの方向に行かないと産業が育たないので、
う
ん、
いや絶対そうと思う、
ね、いずれ行くと思いますけど、ただこのサービスの良さをもし見てみたいなという人は2泊3日で大陸に渡ってもらってですね、
2泊3日で十分分かるぐらいみんな使ってますから、
ね、その通りです。一番行きやすいのは上海ですね、
本当都市部に行けば、
都市部に行けばもうバッチリ出てきますから、どこ見ても QR コード、タクシー乗ってもコンビニ行ってもレストラン行ってもどこ行ってもQR コードがありますから、ね、でイコールそれでスマホで決済できるという仕組みなんで、はい、ちょっとね今回は本当ここ最近ちょっと中国にまた行く機会がたくさんあったので、もうこの目についたこの WeChat Pay とあとアリペイのね便利さについて話してみました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。